心の闇を照らします。
そんな和尚の一人ごと。
はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日もですね、横手市平川町吉田にありますお寺西宝寺のご住職、お三でおなじみの斉藤大栄ご住職をスタジオにお招きしております。さて、今日も独り言ということでお話を早速伺いたいんですが、
独り言もね、何にも喋ってるのかね、よくわからない時もあるんですけどまあこれが独り言なんでしょうね。
はい、
でもね、ありがたいことにね、今ではね、たまにね、お嬢さん、ラジオで話聞いたよってこともね、ちょくちょく耳にするようになりましてね、なんか聞いてらっしゃる方がいるんだなと思うとね、なんかまた燃えるじゃないですか。
そうですよね。
まず燃えついでにね、今日も生で行きたいと思ってますね。まあ生ビールも美味しい季節ですからね。
そうですよね。
でもちょっとこう、ね、この頃肌寒いじゃないですかね。
そう、今日なんか特にね。
冷夏なんてこう、言われてるような予想がね、前半ありましたけどもね、果たして今年の天気はどうなんでしょうかね。でももう、ビアガーデンもそろそろじゃないですか。
あ、そう、もうスタートしているところもあるようですし、
生ビール飲みたいじゃないですか、バンバンバンバンって言うと、ね、飲んで飲んでお腹がね、今度膨らんできてね、戻らないってケースもありますからね。まあ、昔ちょっと言ったメタボリックとかね、メタボってこう言ってましたけど、あんまりね、この頃聞かなくなりましたけどね、言葉のね、流行りも早いもんでしたね。
そうですね、クールビズなんかは浸透してますけどね。
そうですね。でも私普段ネクタイしませんよね。ネクタイ締めれないんですよ。
そうですね。
そうなんですよ。かえってこっちのね、清掃の方がね、あっという間に切れるんでね。こちらでもお手軽。私にすればね、まあ、着物着るのはお手軽なんですけども、ね。
そうですか。
ネクタイこの締められませんもんだって。いや、首締めたりして大変ですですかね。ねえ。いや。その中でね、
はい、
ちょっとね、先週ですね、ちょっとお寺で儀式をさせていただきましてね。
どんな儀式ですか？
だって6月のね、第2土曜日はお寺の日って決めてるんですよ。でね。
あ、いや、おっしゃってましたね。
そう、檀家さんたちがね、必ず1年に1回ね、まあ、来ていただくと。
はい。
まあ、お忙しいですからね、どのぐらいいらっしゃるかというとね、だいたい150人ぐらい来るんですけどもね。
そんなに？
いらっしゃいますよ。信心深いですからね、うちの檀家様たちは。そんな中で今年は特にね、ちょっと息子の出世の儀式をさせていただきましてね。
あ、そういう儀式があるんですか？
そうです。やっぱり何の世界でも一つ一つこう階段を上がっていくことにね、ステップがありますから。
はい。
そういう中で一つね、禅宗ですからね、こう問答をね、こうかける儀式ってことでね、発戦式っていう儀式をしたんですよ。
え、何式？
発戦式、法の戦い、教えの戦いの儀式ってきましてね。そうそう、そういうことを一つ一つね、こうやっていくことにね、出世していくってことでございまして。
そうなんですね。
なかなか一丁一短にですね、すぐ頂点なんか登れませんからね。まあ、どの世界だって、一つで、また一つと言って、また次に一つあるんですけどもね、また一つ一つなんですけど、そういうことをね、一つ一つこう、こなしていくっていうかですね、そういう、はい、まあ、これ一つお寺にとっては刑事ですから、ほら、まあ、後継ぎって話がありますんでね。
うん、
で、私も後継ぎがね、守ってくれる。っていうのはありがたいじゃないですか。まあ、親の気持ちとしてはね、はい、自分がやってきたことを踏襲してくれる人がいるっていうのはね、うん、理想じゃないですか。
うん、そうですね。
でもね、私の周りを見てみるとね、田んぼがありますけどもね、その方々、農家さんはね、その後継ぎ問題ではね、なんかちょっと疲弊しているような気がするっていうのが現状じゃないでしょうかね。
そうなんですよね。
せめてね、うん、親子ですから、
うん、
ね、自分がやってきたものを子に継がせたいっていうのは、うん、誰しもが願うね、うん、願望だと思いますけどもね、うん、それができればということなんですけどもね、まあ、その息子の未来がどうなるか、ちょっと私はね、定かではございませんけど、まあ、一つ一つ親としてね、うん、やっていきたいなと思ってます。私もね、いつまでも生きてるわけじゃないんですから。
そうですか。
でも私なんかだって、いろんな方々の葬儀にいてね、お若いとかね、お年寄りだとかね、子供さんとか行くわけですから、人の命はね、年じゃないです。いつ何時何があってもね、大丈夫だなと思えた時、ね、その時がいいじゃないですか。ね、そんなことこう思うわけで、日常に ね、そんなこと思うわけでございますけどもね。
もうさ、私も先日ですね、すごくお世話になった方が亡くなったんですよね。もう本当に気持ちがこうやっぱり落ち込んでいましてね。そういった方に、おっさんはどんなふうな言葉をいつもかけてらっしゃるんですか？
そうですね。
うん、
その落ち込んだ気持ちがね、うん、一長一短に解決するってことはないのですよ。
あ、はい、
最後はね、何が解決するかというならば、うん、それは時でしょうね、うん、時間だと思います。その時間が経過している時にね、うん、慰める言葉があるのならば、ね、それは効果的に作用するでしょうと、
うん、
ね、気持ちがまだそうなってないのにその言葉をかけた時にはそれは慰めの言葉にはならないのでしょう。
あ、はいはいはい、
ですからその時間、その心、うん、ね、それをよく見極めた上で、ね、言葉を投げかけてあげるというのが、うん、それが一番の親切だと思いますけどもね、うん、
なるほど、
気持ちが、ね、まだ固まってないのにね、うん、親切動かしの言葉っていうのは果たしてその方に響くんでしょうかってことじゃないですか。でも最後は時だと思います。
そうなんですね、
時間ですわね。少しずつ少しずつね、時がね、自分の心をね、慰めていく、あるいは薄めていく、
うん、
そういうふうになっていくんでしょうね。私は必ず言います。よく
はい、
ペットの時でも言いますけれども、うん、必ず会えば別れるのですって。
あ、はい、
で、会者定理という言葉がありますけどもね、
会者定理、
会者定理、会ったものは、ね、定理です。な、別れる定めですね、離れる定めなんですね、うん、ですから会えば必ず別れが来ますって、
うん
う
ん、
会うというのは出発、
はい、
ね、別れというのはゴールだとするならば、
うん、
ね、必ずある話なんですから
。そうですね、
これをよくよく、ね、捉えて受け入れてくださいよ。それはあなたの時間で結構です、
うん、
ね、あなたの時間で結構なんで急ぐ必要もないし、
うん、
ただ必ず最後のゴールは、ね、会えば別れるんだよという、うん、その時に未練心をどうぞ断ち切ってくださいという話です、
はい、
で、自分がね、いつもそうやって引きずっていると、
うん、
やっぱり対象の亡くなった方もね、きっとね、具合悪いでしょうと、
う
ん、で、亡くなった方って何をですね、生きてる私たちにね、望んでるかというと、ね、どうぞ毎日元気で笑ってくさましてくださいねってことをね、うん、願ってるのがお亡くなりになった方だと思うんですよ、うん、そんな声私はよく聞きます。
あ、
私のために悲しんでくださいなんて仏様なんか誰もいないんじゃないでしょうかね。
あ、
そうでしょ、ね、私は先に行きますけれども、残された皆さん限りある命ですから、どうぞね、うん、それまで頑張ってください。でもね、生きていくというのは楽しいことばかりじゃないのはよくよくご存知でしょうって、
うん、
ね、楽しいことなんか本当に1割あるかないかです、
うん、
9割もしかしたら苦かもしれません、
うん、
でもそれが生きているってことなんですから、
うん、
それをどうぞ受け入れてくださいよって、
うん、
ね、受け入れて生きてた時にたまに嬉しいことがあったら生きててよかったって思うじゃないですか、
うん、そうですね、
それの繰り返しの中でね、人はドラマを継ぐものですよ、
うん、
ね、そんな中でね、一つ一つ未練を残さないように頑張ってくださいっていうのがね、会社定理、会えば必ず別れるんですよって思ってたいね、
はい、あ、そういう言葉をね、皆さんにこうお伝えしてるんですね、うん、私もね、今の言葉でとてもこう勇気づけられたんですが、
うん、
ね、ただこうやっぱりね、そういった相手のこうご家族というかね、お家に行った時最初の言葉、なんて声をかけたらいいのかって、この度はってニョニョニョニョニョニョっていうね、言葉が出てこなくてね、
それはそれでいいんじゃないでしょうかね、別に気持ちは伝わってるとするならば、それはそれでいいんじゃないですか、妙にはっきり言うこともなく、この度はでございましたでいいじゃないですか、で、それが伝わってれば、言葉と気持ちは伝わったことなんですから、ね、それを言葉じゃなくて動作で伝えたということなんでしょうか。
あ、言葉じゃなくて動作で、
ただそれはですね、伝わるかどうかが問題の話であって、自分はこんな風にしたんですけども、相手には伝わらなかったっていうならば、それはね、どんなもんでしょうかってこともあるわけじゃないですか。で、よくね、供養の中でね、私そうですね、お師匠としてよく拝みに行くということをするわけですけれども、
はいはいはい、
特に葬儀の時なんか、私ね、一つね、いつもこう気になることがあるのは、
何ですか、
火葬場に行った時でしたね、火葬場に行ってですね、
はい、
まあ、ご遺体がいらっしゃいましてね、その前で、ね、お経を読むわけですよ、
はいはい、
ね、そしてたくさんの人が、まあ、家族のほかにご開葬の方々もね、いらっしゃるじゃないですか、まあ、ご焼香しに来るわけですけどもね、
はいはいはい、
その時にですね、お話をされるというのがね、あんまり快くない、こちゃこちゃこちゃこちゃってね、お経を読んでる間にね、こちゃこちゃこちゃこちゃってね、
うん、
お話をする方がいらっしゃるんですけども、うんうんうんうん、それは私としてはあんまり、いや、もしかしたら他のお嬢さん方もそう思ってると思いますよね、うん、
ああ、なるほど、
うん、ね、面白いことにね、うん、今の火葬場ってみんな新しいじゃないですか、
新しい、そうですね、
ですから音が反響するんですよ、うん、
ああ、う
ん、自分はこのぐらいの声で喋ってる声がみんな聞こえるのですよ、
うんうん、
で、音が反響する、うん、そうするとね、どうなるかっていうと、
はい、
一人が喋ると、
うん、
で、隣の人も喋るんです、
あ、うん、
ね、これが連鎖反応ってでも申しましょう、うん、するとまたうるさくなんです、
そうですね、
でもね、今ね、釜に入る方を一生懸命拝んでる時にね、うん、 何をお話しすることがあるんでしょうかって、うんね、それは別に終わってから外で話してもいいことじゃないですか、うんね、でもその時にお話しすることなんかないと思いますよ、うん、そこはお話をする場合ではなくて ね、
うん、
ねお亡くなりになった方を、ね、お見送りする場所なんですから、はい、そういうなんていうかなやっぱりモラルとでも申しましょうかね、うん、そういうものはね守っていただきたいんですけども、うん、じゃあそういうモラルをね、じゃ誰がね、うん、あの破るんでしょうかっていうとね割と年配の人がやってますよね。
あ
これなんで来るかっていうと久々に会ったとか、懐かしいじゃん、お久しぶりですから始まってね、
はいはい、
止まらなくなるケースとかね、でもそれは後でもいいじゃないですか。
そうですね、
うんうん、あとはですね耳の聞こえないよく聞こえない方がお話をすると、はい、自分は小さく話してるんだけども、
うん、
やたらに高いって聞いたつもりじゃないか。ただあのどんなケースであっても、うん、そういう場所ではね、
う
ん、やっぱりお話をしないっていうのが
そうです、ね、
これは常識じゃないでしょうかね、
うんうんうん、
私なんか寂しくなりますよ、一生懸命拝んでるのに、うん、なんであなた方お話ししてるのって、
うん
ね、お話ししなくてもいいじゃないですか、うん、今この時間に、
うん
ね、お亡くなりになった方をお送りしてからでも時間はあるじゃないですか、うん、なんで人はそこまで待てないんでしょうかね、待つことが嫌いなんでしょうかね、
うん
まあ、これ以外の人は並ぶの嫌いですからね、待つことが嫌いなんだと思いますけどもね。
あそういうのもあるのかしら。
割とこう我慢が効かないというかね、でも言ってるんですけども、でもそういうことを、ね、
はい、
していると、うん、お若い方が見た時に同じことをします。
あ、はい、
だから全ては見られてる、全ては見本なんですよ、うん、ということをよくよく考えてくださいよと、
うん、
あとねもう一つは今ね送られる方がねお話をされながらね送られると喜ぶでしょうかってことを考えてくださいよ。
はい、
じゃあ、あなたが送られる時もみんなごちゃごちゃ喋ってますよって、
うん、
それはあなたはいいんですかってこう考えた時、うん、その立場になって考えるってこともあるじゃないですかね、うんうんうん
はい、
やっぱそんなことはねきちんとしてくださった方がいいんじゃないかな、いい見本をね見せていただけるっていうのはね、
うん、
あのこれは務めかと思いますけどもね、
うんうんうん、
まあちょっとそんなことをこう仮想場で思う、これはね私だけじゃない、私の独り言じゃだけじゃなくてね、まあ和尚さん方がね、
うん、
やっぱ仮想場に行った時みんな思う感想じゃないかなと思うんですよ、
うん
う
ん
う
ん、
うるさいところでねお経なんか読みたくありません、
あ
これが和尚の本当の独り言っていうのも本音ですわな、
うんうん、
今日はちょっと本音まで言ってしまいましたけど、
独り言から本音まで、
ね、
でもやっぱりね改めてなんか自分たちのこうそういうのをこう振り返りながら、
うんうん、そうですね、やっぱ TPO ってなるじゃないですか、
ねはい、
時と場所と、
ねね、
目的を、ねうん、わきまえた行動をする、は
い
まあ、それがねあの人としての当たり前の姿なんでしょうけども、なかなかそれができない、
うん、
できないがためにあの気持ちのね、
うん、
あの誤差が生じ、
はい
うん、そこにドラマが生まれると、うん、こういう話じゃないですか、うん
はい、
それが人生のドラマでございましてね、
うん、
なかなかそんなこと言ったからってじゃあ明日からそう分かりましたはいはいなんてことはできないわけですから、
うん、
少しずつでも受け入れていく努力をするというのは大切かと思います。できないじゃなくて、はい、できなくても努力する、
うん
まあ、こんなところがねやっぱり向上心につながっていくんじゃないかなと思いますけどもね、
う
ん、
分かりました、うん、今回の独り言は、うんまあ、ご本音というということでねお話しいただきながら、
そうそうたまに、
はい、
たまにいいじゃないですかね。
そうですね、そうですね。はい、時が解決する、
うん、
でも
でしょうね、
うん、そうですね。自分の気持ちをしっかりとね伝えられるようにその場で、
うん、
はい、わかりました。ありがとうございます。
よろしいでしょうか。
はい、
う
ん、今日もですね横手市平川町吉田にありますお寺西宝寺のご住職斉藤大円ご住職にお話しいただきました。本さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。心の闇を照らします。
ペットのご供養は